Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマラケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは著書怪獣の名はなぜガギグゲ語か、そして恋愛の男心と女心はなぜこうもすれ違うのかが話題の株式会社完成リサーチ代表の黒川伊保子さん、その前編です。まずは五感分析というキーワードでお話をお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
黒川伊保子、奈良女子大学理学部物理学科卒業。コンピューターメーカーで人工知能 AI の研究開発に従事した後、2003年株式会社完成リサーチを設立、代表取締役に就任。2004年脳機能論と AI の集大成による五感分析法、サブリミナルインプレッション導出法を発表。さまざまな業種の新商品名分析を相次いで受注し、感性分析の第一人者となる。著書に女たちはなぜ口コミの魔力にはまるのか、怪獣の名はなぜガギグゲ語なのか、恋愛の男心と女心はなぜこうもすれ違うのかなどがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマラケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ、本日のエキスパートは黒川伊保子先生です。黒川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが、私の名前ガマラケンと申しますが、この名前からどんなサブリミナルインプレッションを感じに。
意外にグラマラスなんですよ。
グラマラス私すみません、はい、40年ほどこの名前と付き合ってます。グラマラスという表現を初めていただきました。ありがとうございますが、これはどういうことなんですか、グラマラスというのは。
そうですね、はい、G の音と、M の音ですね、ガマダという音はですね、頭蓋から胸郭にかけて、ふっくらと響く音なんですね、はい、喉の筋肉自体は非常に硬く使うので、一見硬そうな名前と言われると思いますが、はい、実際には発音した時の発音体感はですね、グラマーな感じ、セクシーな感じ、はあ、ちょっと花もありまして、硬そうな感じですねと言いながら、みんな潜在意識の中ではこの華やかさを感じていますよ。
ありがとうございます。何よりでございます。いやー、これから生きるなんか証
しにな
る。すみません。今ですね、サブリミナルインプレッションという言葉、当たり前のように使ってみたんですが、これは私をはじめ、実はあまりお馴染みでない方もいらっしゃるかもしれない。
そうですね、
このサブリミナルインプレッション、これは何なんでしょうか。
サブリミナルというのはですね、はい、サブリミナル広告という言い方で、
はい、
あまりいい意味ではなく世の中の人に知れ渡りましたが、
はい、
潜在意識のとかですね、意識化のという意味ですね、
はい、
でインプレッションの方は印象ですから、言葉を発音した時に潜在意識に残る印象のことになります。
それをサブリミナルインプレッション
と呼んでいます、
はい、これ昔からある言葉なんですか。
いえいえ、これは私が造語で作った。
あ、そうなんですか。
言葉でござい
ます。黒川さんがお作りになった言葉、
はい、
サブリミナルインプレッション、
はい、
サブリミナルインプレッション導出法というものがあるというふうにもお伺いしてるんですが、
はい、
これは五感分析法。
そうですね、
ということで
五感分析法なんですが、私たちがよく五感がいいとか、明るい五感だとか軽やかな五感だとか、五感という言葉を使うんですね、
はい、
よくマーケティングの現場ではキャッチコピーとか商品名なんかにこの五感というのがいい悪いというのを言うんですが、五感というのは脳の観点からいくと2つの経路がありまして、
はい、
1つは耳から入って大脳に届く、つまり聞こえの感じですよね、
はい、
もう1つはですね、発音体感が 小脳から大脳へ届く経路があるんですね、
はい、
で私たちは生まれて初めてお母さんが喋る言葉に出会った時に、うん、お母さんの発音体感に共鳴する形で言葉っていうのに出会うんですよ。
はい、
赤ちゃんっていうのは実は他人の発音体感に共鳴する共鳴動作っていうのを持ってまして、
ええ、
目の前の大人が朝よって、うん、おはようって言うとその朝よおはよう の爽やかな発音体感を赤ちゃんも感じる、
うん、
っていうふうにして私たちは人生の最初に発音体感で言葉に出会うんですね。
はあ、は耳からということではなく、
全身で目の前の人の発音体感の、
はい、
まあ、肌合いみたいなものを感じ取って、うん、生まれて初めて脳で感じる言葉というのは発音体感なんです、うん、
これは生まれてきてからの話ですか？そのお腹の中にいる時から。
お腹の中にいる時はですね、うん、発音の振動をそのまま感じてますので、
ほうほうほう、
まさに共鳴というよりは、うんうん、共振してるんですよね。
あ、もう体中でっていう
ですから、は
い、
もちろんお母さんはお腹に赤ちゃんができたその日から、うん、自分の言葉には責任を持たないと。
そうですね、
生まれてきて何年か経ってその母親の言葉をですね、はい、うん、脳の潜在意識でちゃんと味わい直してますので。
あら、これは相当な責任を伴ってますね。
そうですよね。
改めて、
うん、いや、それは本当にそうなんですが、
うんうん、
まあ、その発音体感というものをなかなか私たち言葉の構成要素の一つとして気づかないんですが、うん、
はい、
あることがありまして、私がそれに気づきまして、うん、発音体感のつまり口腔部、口の周辺の物理効果として、うん、観察すれば脳の中の出来事が外から観察できるというありがたいものでもあるんです、私たち研究者にとっては。
はいはいはい、
つまり耳の聞こえのイメージが大脳が何感じてるかってやらなきゃいけないとしたら、
うん、
脳に電極さして大々的な研究をしなきゃいけないわけでしょ、う
んうん、はい、相当大変ですね、これ。
相当大変ですよ。あという音を聞いた時の脳のどこが発火したとかっていうようなことをやらなきゃいけないわけですが、唾、うん、が飛びましたとかね、
うん、
立ち捨てとの時は唾が飛んで結構口の中が濡れますとか、
うん、
かきくげこをやった時には喉が結構閉まる感じがしますみたいな、
うんうん、
外から客観的に観測できる物理効果として精査できるというのが非常にありがたかったので、
うんうん、
まあ、ガマだと発音した時に喉の奥の筋肉を非常に強く絞って、
うん、
振動させて出している、それから胸郭にも深く細かな、ね、振動がいくみたいなことをですね、
うん、
一つ一つ64項目の物理効果で精査しながら、
はい、
一つ一つの言葉の音がですねどんな物理効果を持っているかというのをデータベースにしたんですね。
ほうほうほう。
それで、まあ、ガマだという音を入れた時にGAMA、
はい、DA ですね、
DA ですね、
はい、
この6つの音素が入った時に全体にどんな物理効果が生まれ、
うん、
その物理効果の流れによってどんなイメージが生まれているかというのをコンピューターで即座に計算できるようにしたというのが同質法。
なるほど、そうですか。これはある時気づかれたというふうにさっきちらっとおっしゃいましたが、
はい、
これはある時というのはどういうシチュエーションだったんですか？
これがですね、息子がいるんですけどね、
はい、
その息子におっぱいをあげてる時に、
うんうんうん、
まあ彼がせっかちでというか、
うん、
まあ、働くお母さんですからなかなかこう急いでおっぱいをあげていると、うん、時々そのおっぱいを加え損ねるんですね。
あ、はい、外れちゃう。
ある時外れちゃう、
うん、
半ってこう加えようとして、
うん、
勢いが余って半って彼が言った時に、
うん、
あ、なんて綺麗な M だろう、
は
ー、半って言った時の M は単体シーンの M ですよね、
うんうん、
日本人ってね単体シーンの M ってなかなか発音できないんですよ。
そうですね、はい、
最後んですって言われても、
うん、
もって言っちゃったりまって言っちゃったりして、
うんうんうん、
一番後ろに母音がついちゃうのが日本人の癖なんですけども、
ハムってなっちゃったりとか
っていうことですか？そうそうそう、ハムじゃなくてハムって言っちゃうでしょ、う
ん、はい、
でところが息子のそのハムっていうのが、綺麗な単体シーンの M だと思った時にですね、
はい、
ああ、そうか、M っていうのは、ちょうどその、乳首を加えた時の、口の形から、こう、乳首を抜いて、うん、まあ、変な言い方ですけどね、そこに柔らかく息を満たして出してるのが M の単体シーンの口の形、発音体感なんですね。ってことは、私たちこの M の音を発音するときに、このお母さんのおっぱいを加えていた時の、母性の温かさっていうか、安心感を感じてるんじゃないかな、とふと思ったら、
うん、
そういえば世界中で M の音でお母さんを呼んでるんですよね。
ほう。
フランス語はメールかな、
うん、
でもちろん英語はマダーですし、
うん、
幼児語だったらマムですし、うん、
中国語でもマーマーですね、
マーマーですね、アフリカでもマーマーと呼んでいまして、スペイン語はマードレですし、世界中で M の音でお母さんを呼んでるから、ああこれはね母性の音なんだと、やっぱり口の形、その時のその発音した時の 全身で感じてる体感が五感なんじゃないかというところに、まあ、気がついた、まあ、日本人はまんまと食べ物をですね、まあまあそれもわからなくもない、
そうですね、
非常に直接的で大切、まあ、Let's get knowledge with fun。
さてベストセラーにもなっている著書、怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか、この本ではそのサブリミナルインプレッションを利用してのさまざまな五感分析の事例が紹介されてますが、まずはやっぱり一番気になるのはこのタイトルですけど、ゴジラとかガメラとか確かに言われてみればもう言えてみようなんですが、なんでなんですかね、これは。
とにかく例えばガンダムのアイテム名もガンダム、ゲルググ、ザグ、ガンタンク全部 G ですよね。
はいはいはい、
スカイファイターっていう戦闘機以外はですね、ほとんど G が入ってます、
はい、
怪獣の名前ももちろんこう歴史的にそうなんですよ。ね、はい、ガマダさんのガ、もうガギグイゴのガなんですが、
はい、かなり怪獣チック
なGの音っていうのはですね、はい、喉の奥をギュッと締めて出す音ですね、ガッ、
ああそうですね、
グッって音ですね、はい、でこれはちょうどその男の人で言ったらそのネクタイを持ち上げて、うん、喉をそのまあね、
締められ
てチンピラに締め上げられたかのような
かなり苦しいですね、
ちょうど喉のところにそういう緊張を与えるんですが、喉を締められるとですね、人間は参った信号が脳に届きまして、
はい、
もう本当に参ってしまうんです、うん、それこそ喉っていうのは急所ですから、うん、それでガギグゲゴを発音した時はですね、ガギグゲゴで呼んだ相手に対して参った感があ
るんですね、うん、あ、相当切羽詰まってる感じなわけで、ガッやめて
そうです、そうです、はい、脳はだから自分で自分の喉を閉めて自分の脳を、まあ、ある意味パニック状態に陥れているので、ゴジラと呼んだ瞬間に相手が大きく見えるんです、
相当尋常でないものになるわけですね、その瞬間に。
例えば英語でもギャングとかギャラクシーとかっていう言葉、うん、G を使われてる言葉っていうので、ね、まあ、ゴールドも G ですけど、やっぱり大層のものに G は多いですから。
なるほど、じゃあこの五感、 G の五感っていうのが怪獣とかに使われやすいというのも、これは決して偶然ではなく、かなり意図的な。
ね、だって、ゴジラがコシラだったら
。かなり弱そうな。
キャンタンクが、キャンタンクだったら可愛いでしょ。
可愛いですね。可愛いですね。確かに、カンタムとかでもダメですかね。ね、
ケルククなんて可愛いもん、
ね。そうですね。なるほど。じゃあ、この辺のね、怪獣はガギュゲゴ。それはやっぱりそう、締め上げるような。威圧感というのがあるということ、
ね、非常に存在感があるのがこの G の音ですね。
なるほど。そうすると逆にじゃあ柔らかめのものの例としてはどんなものがありますかね。
そうですね、最も柔らかさを感じるのは、うん、舌を上顎にこうヘタッとくっつけて出す、うんうん、何ヌネの、
ね、何ヌネ、ああ柔らかいですね。
何ヌネはですね、上顎にこう舌をヘロッとこうくっつけてしますでしょ、はい、そしたら例えばナナちゃんとかナオコさんとかって N の名前の女の人の名前をお呼びになると、うんうんうん、自分の上顎を自分の舌で撫でるんですよね、はい、でこの柔らかさ、ちょっとセクシーな感じですよね、
はいはい、
粘膜で撫で上げるわけですよ勝手に奈々さんはセクシーで柔らかくて優しいと思い込むんですよ。
あ、なるほどなるほど。
どうしてもね、それは自分で自分の体にしてることなのに、まるで彼女がそっとこう手をペタッとくっつけてくれたような感じを、
なでなでしてくれてるとか、
小脳はそういう感覚を感じてますから、
なるほど。じゃあ N 音とかは柔らかい優しい、じゃあこれが具体的にどういった例で使われたりするんですかね。
先ほど M の音ですね、はい M, はい、M の音について母性を感じさせるってお話をしましたけれども、はい、母性を感じさせる M と、それから柔らかくて、まあ、私的な感じというのか、こう触ってもらったようなすごくこうプライベートな感じがする N の音っていうのは、はい、女性的で家庭的な、2つの代表的な音なんですね、
なるほど。 M、N は、はい、
はい、だから昔からですね、例えば女性誌なんかでは、この M とか N が多く使われてきたという歴史があります。
M、N、
アンアン、ノンノとかですね、モアとか、
はあはあ、
歴史的なに長い女性誌は M と N の音が非常に多くて、ところがですね、21世紀に入ってから、つまり2000年代になってからの女性誌は、例えばグラマラスとか濁音を使った女性誌とかが非常に増えてるんですよ、
はい、
ベリーとかね、
はい、
まあ女性がだからある意味非常にこう主体的というか、挑発的というか、
強くなってきてる、
強くなってきてるってことですよね。
ああ、なるほど。でもそれ以前は非常に柔らかい優しい感じのものということで MN のものが多く使われている、
お付けになった編集者の方が、うん、こういう M の音がおっぱいの音だとかっていうのは思ってらっしゃらないとは思うけれども、うん、M の音でつけると、うん、女らしい感じがしてね、女性たちに受けるだろうというふうに思われたっていうのが、マーケティングの現場では意図的だったと思います。
はい、こういった五感分析法、ね、言葉の感じる、ね、感覚の分析法、五感分析法ですが、はい、今まではあったものなんですか、これは。
耳の聞こえのイメージとしてアプローチした方は、まあ、何人かいらっしゃったんですが、うん、私どものようにその言葉の一つ一つ の物理効果から一発で、うん、例えば、うん、イホコって言ったらこんな感じとか、うん、桜って言ったらこんな感じっていうのを直感でつかめるような形で出してこれた五感分析法は、うん、まあ、初めてで、うんうん、どうも世界初のようです。
あ、そうですか。
はい、アメリカからもヨーロッパからもお問い合わせをいただいてますが、はい、世界で初ということのお問い合わせをいただいております。
日本初。
日本初、うん、そうですね。
日本初というのはこれは何か必然性があるんですかね。
とてもありました。
とてもある。
日本語の使い手じゃなかったら私はこのサブリミナルインプレッションを、システムにすることはできなかったです。
あ、そうなんですか。
発見しても。
なぜでしょう。
なぜかというとですね、うん、日本語というのは美しい五十音表というのを持ってるじゃないですか。
ありますね、あいうえを書きくけ、
あいうえを書きくけ、この五十音表は五段になってまして、はい、全部 あで組み合わせているもの、うん、あで終わっているものというのが赤さとなんですね、うん、はい、で生き死地にがいで終わっているもので、例えば家業は K の死因であいうえを の五段になってますから、死因と母音の綺麗な二行の行列になってるんですね、
うん、はい、なんか当たり前のように我々は感じてますが、
感じてますけど、うん、あれは結局表を使えばですね、全ての母音と子音の組み合わせがきちんと拾える、うん、全部あるわけじゃないですか、
う
ん、
はい、そうですね、うん、
実はですね、アメリカのベル研究所が最初に、うん、電話を発明した時、
はいはい、
全ての母音と子音の組み合わせがきちんと音波に乗っているかということを実験するのに、
うん
うん、日本語を使ったらしいんですよ。つまりですね、
はいはい、
バラバラに並んでいるアルファベット26文字で生きている方たちは、うん、K と A の組み合わせ、 K と I の組み合わせというようなね、母音と C の全ての組み合わせを網羅するっていう考え方が最初からないんですよ、
ね、どちらかった感じですもんね。
まあ、ある意味どちらかってですよ。彼らの、はいはいはい、つまり文字の文化と音の文化っていうのは、うん、綺麗な、モデルになってないんですよ、ね、うん、日本語はもう綺麗な白のモデルになっていて、
整理整頓されてる、
はい、まあ、そのおかげでほとんど中学生の夏休みの実験ぐらいの感じでね、
うん、
縦の K の行に一体どんな雰囲気があるかっていうのを見ていくのに、うん、カラカラコロコロキラキラクルクルとかですね、家行の擬音語擬態語を並べていくと、うん、硬くて乾いた感じとかですね、尖った感じとかが出てくるわけじゃないですか、
うん、
で今度はアダンならアダンのカラカラサラサラタラタラというその擬音語擬態語を並べていくと今度あの感じっていうのが分かってくるし、全体がまずつかめるんですね。
はは
で、そこからじゃあ物理効果がどうなってるかっていうのを掘り下げていってデータベースにしましたが、あれ26文字バラバラで母音も子音も並んでいるようなアルファベットの文化だったらとても頭の中でねモデルにすることができないんですよ。
整理できないですね。
できないです。
できないですね。
そもそもないから。
そうか、じゃあ五十音表がありきでかなりできた部分が大きいということですね、これは、
はい、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、株式会社完成リサーチ代表の黒川伊保子さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみください。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山野健でした。